刻は4時7分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、遠藤さんをお迎えしての今日最初の話題はこちらです。
厚生年金の算定の基礎となる標準報酬月額の改ざん疑惑で、社会保険庁は職員自らが改ざんを指導していたケースがあったことを初めて認めました。 TBS のリポートです。
社会保険庁はこれまでに標準報酬月額の改ざんが指摘された17件について、社会保険庁の職員自らが不正を指導していなかったか調査を行っていました。その結果、東京千代田区の社会保険事務所の職員が1995年に保険料を滞納している事業所に対して改ざんを進めたことを認めたということです。これを受け、社会保険庁は近く、この職員と当時の管理職を懲戒処分にする方針です。
私のその標準報酬月額を下げる書類を用意されてたんです。
標準報酬月額の改ざんは事業所にとっては保険料の負担が軽くなり、社会保険事務所にとっては保険料の徴収率向上につながるというメリットがあったため、広く行われていたということです。
いやー、これどうでしょうね。やっぱりか、こういうふうに思ってる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、遠藤さんどうでしょう。
そうですね、いくつかこういう類の噂はあったんですけど、はい、とうとう証拠が出てきちゃって、
そうですね、
政府も認めざるを得なくなったってことなんですね。
まあ、こういう厚生年金を含めて、まあ、公的年金というのは別に日本だけの制度じゃなくて他の国でもたくさんあると思うんですけど、
はい、
他の国ではこういう不正というのはあるんですかね。また日本特有なものだとしたら、なんでこんなことが行われちゃうんでしょうかね。
もっともですよね、はい、その疑問。やっぱでも例えば、まあ、北欧諸国なんか見ても、やっぱシステムが違うわけですね、はい、やっぱり自分が納めたその年金っていうのが、まあ、ある程度丸めた形ですけども、まあ、帰ってくるというのがこう分かるシステムになってるわけですね。
帰ってくるのが分かるというのは、
だからその自分が納めた額っていうのに見合う額っていうのが自分の老後に用意されてると、
はい、
でそれはやっぱりこう権利意識なんかもはっきりするし、自分の金がどこにあるのかっていうのはみんな分かると。
それの例えばパソコンとかそういうのを見ることができたりするんですか。
非常に透明性高いやつですね。ところがこの今の日本のシステムっていうのは、こう誰どこに誰の金があるのかさっぱりわからない、はい、でこう非常に無責任なこう、まあ、社会保険庁の役人さんが、職員が、こう無限に無責任に他人の、まあ、財布をいじくれるようになっちゃってると、これはやっぱり非常に不幸な状況だと思いますね。
でもこれ不幸な状況だと嘆いてるばかりじゃ、本当にこの後それこそ年金不信がどんどん拡大しちゃう、制度そのものが成り立たなくなっちゃう、そういうことも起こりうると思うんですよね。
本当ですね。
そうするとこの不正を防ぐ方法というのはないもんですか。
やっぱりまずそのさっき言ったような形で、その自分が納めた年金というのがどうなってるのかちゃんと分かるという、
はい、
そういうシステムを作ることですね。で、他人のお金というのに関してはやっぱりこう人間というのは構造的に無神経になり得ますので、
はい、
やっぱりそこのところからそのシステムを改めていかないといけないんだろうなと思いますね。でこれやっぱまあともあれ情けない、その国家の体をなして、はい、手をなしていないっていうね、まるで第三世界のようなお話ですよね。でこれ誰かが改ざんすれば、その、はい、まあ、会社であれ誰かが得をしていて、でまあ年金受給のを予定している誰かが損してるっていうことになるわけですよね。はい、ですね。でこの誰かがこれ本当にそのなんかこう窮地にあった会社だけなのか、
はい、
本当はよく分からない、誰かが猫ばばしてるんじゃないかとかっていうのを含めてですね、これやっぱりもうここまで来たらもう徹底的に海を出すしかないじゃないかと思いますね。
本当ですね。さあ続いてはこちらです。
南オセチア自治州をめぐるロシアとグルジアの紛争で、ロシアのメドベージェフ大統領は EU 議長国のフランスのサルコジ大統領と会談し、グルジア領から1ヶ月以内に完全撤退することで合意しました。一方、アメリカのライス国務長官は 現在の状況下で進めるのは適切ではないとして、ロシアとの原子力協力協定を凍結する声明を発表しました。
ロシア軍部隊が南オセチア自治州とアブハジア自治共和国を除くグルジアの領内から1ヶ月以内に完全撤退するということなんですけれども、前にもちょっとうろ覚えになってしまってるんですけど、
はい、
撤退するという話をこの番組で取り上げたような気がするんですけれども、
はい、ですね、
そうですよね、はい、あの時とは状況が何か変わったということなんですか、今回。
まあ、あれオリンピックの最中でしたけれども、はい、グルジアの方が停戦をまあ宣言し、はい、ロシアの方もまあ撤退するというふうにまあ宣言したと、いうことだったんですね、まあ、これは一方的にこう言い合ったと、
はい、
でだけど実際にはそのロシアはこうグルジア の領内奥深くまでまあいて、はい、その天然ガスやらその石油のパイプラインとかですね、はい、そういうところの用地を抑えてたわけですね、で今回は違いはやっぱり EU っていう、まあ、サルコジ大統領が今議長国やってるんで、はい、その EU が仲介役に入って一応合意文書がなったと、いう違いはあるんですね、はい、第三者の目が入ったし文書にもなったと、は
い、じゃあよりこう行動に近づいたというふうに見ていいんでしょうかね。
それはそうだと思いますね、はい、これはまあ一応いろんな思惑があるんですけども、はい、ロシアにとってみればアメリカと対立してますから、だからまあその EU とちょっとでもこう仲がですね、はい、悪くなるのが下げ止まった方がそれはいいし、それからその敵方がこう分裂したことにもなるわけですね、ロシアから見ると
EU とアメリカがうまくいってないというか、
はいはい、まあ、ちょっとスタンスを異にするということにもなり得ると、はい、だからまあ EU 側にしてはその天然ガスとかその石油を随分ロシアに頼ってますから、はい、ちょっとアメリカとは違う立場がもともとあるわけですね、はい、ここもその両者のまあ利害が一致して、でただし中身をよく見てみると、はい、グルジアから撤兵って言ったって、グルジア その2つ その、アブハジアとその南オセチアからは、はい、自治州ですね、自治共和国を含めてここからは別に撤退しないわけですね、ロシアはね。
そこにはロシアは軍隊を置くと、
うん、残ると、
はい、
でこの2つは独立させるつもりなんですね、はい、これについては EU とロシアはもう立場をもう完全に異な、立場が完全に異なると、
はい、
いうことであって、ここについては合意は見なかったということのようですね。
じゃあ一歩進んだようにも見えるけれども、
はい、
かなりちっちゃな一歩という感じですかね。
まあ外交は半歩進んでっていうことにもなりますけれども、はい、これはまあ将来においては火種になってるわけですね、
はい、でもうほぼ同じタイミングで、はい、アメリカ側の動きというのもありまして、
はい、
アメリカのライス国務長官が声明を発表した。どういう声明かというと、ロシアとの原子力協定を凍結すると、まあ、この一件で、
はい、
これはまずこのロシアとアメリカとの間の原子力協定というのはどういうものなんですか。
これは数ヶ月前、はい、5月なんですけども、その米ロ両国の政府がですね、はい、原子力エネルギーの平和利用に関して協定を結んで、はい、で要するにその、ま、両国の民間企業がですね、その、原子力関係 その、はい、でジョイントベンチャーができるとか、核物質をこう動かしやすくするとか、まあ、輸出入ですね、はい、そういうことができるように、まあ、いろんなこう規制がこう、原子力ってもちろんその核兵器にもつながりますんで、はい、原子力規制がかかってたわけですけども、それをこう緩やかにする協定を米ロ両国が結んでたんですね、まあ、基本的に民間向けということになってるんですけども、はい、これはまあ、イランに関してはロシアは、まあ、アメリカにある程度協力して、
はい、
でアメリカは、まあ、ロシアに対してある程度譲歩してと、うん、いうところもあって、米ロ対立がこう最高潮に達する前にこういうまあ協定を結んでた、
はい、
でちょうどアメリカの議会でこう議論してたわけですね、で今回そのこのグルジアの紛争が起きちゃって、はい、でアメリカけしからんということで、これはもう破棄だと、
はい、
でこの協定は撤回するというふうに今言ってるということですね。
これでも凍結ということになってしまったらどうなんでしょうか、
はい、
影響としてはさっきイランというお話がありましたけれども、
はい、
じゃあもうアメリカいいよと、それロシアの側はイランと仲良くやっていくよ、なんていう話になっちゃったら、なんか非常にこう不安定化するんじゃないか、そういうふうにも思いますけれども、
まあこれはどこまでその米ロ対立がその世界的に不安定をもたらすのかっていうのはまだ見極めきれないんですけど、はい、とりわけイランというのは非常に重要な あの事例だと思いますね、はい、でここにですねそのイランがその、まあ、いろんなあの核兵器開発に関してあの自由に振る舞えるような方向にロシアが動いちゃうと、はい、これはやっぱりあのそこの火種を まさにもっとこう拡大していくことになりますんで、ただし現在はこの米ロの間でですねその起きている対立っていうのがなんか緩和する方向に動いていることって何一つないんですね。
そうですか。
例えばポーランドでほらミサイルディフェンスの話が出て、はい、防衛の話が出てましたね、はい、あれなんてそのイラン向けだとか言ってたけど地図見れば一発でそんなロシア向けに決まってるわけですよ、はい。でこの今回 の、 そのグルジアで紛争が起きちゃったんで、はい、周りの諸国は結構その、はい、EU とか NATO への加盟を急いでたりするわけですね、はい、ウクライナとかグルジアとか、それをアメリカがこう支持してると、はい、ますますロシアが怒ると、
はい、
そういう仕組みになっていて、今は本当にだからそういう文脈に照らすと、このまあ EU とロシアが、はい、の対立が下げ止まったっていうのは、まあ、その悪いニュースではないのかもしれないですね。
ちなみにあのロシアとグルジア、まあ、その当事者といいましょうか、
はい、
あのこの2つに関しては国際司法裁判所というところで、はいはい、まあ、公聴会双方の意見を聞くような会も開かれてい ると、
はい、
これはどういう影響が生まれる、プラスの方向にこう何かこう建設的なものがこう出たりするんでしょうか。
これはあの、結論から言うとですね、はい、そんな大したことは出てこないと思いますね。これはあの、グルジア側が、その、ロシア側がこう、自分たちの民族をいじめてるから何とかしてくれという、はい、まあ、申し立てを、こう、ハーグ、オランダのハーグでしたわけですね、国際司法裁判所で。はい、だけど、まあ、よくよく考えると、その、グルジアだって、その、南オセチアの人たちを随分いじめてますし、随分、やっぱり殺しちゃったんだと思いますし、はい、まあ、ロシアはまたひどいことをしてますけれども、まあ、お互いさんみたいなところもあると、
はい、
だからこうグルジア側だけの申し立てを受けるのかどうかというのは相当疑問ですね、うん、両方の話が出てきちゃうだろうと、はい、それから考えてみるとグルジアがやっぱりその、まあ、自国領内とはいえ、現状を打ち破って、まあ、南オセチアにこう攻め込んだわけですね、はい、それは今度はそのロシアがいろんなことを言い得るわけですから、はい、やっぱここについてはそのお互いにズブズブになっていく可能性が非常に高いんじゃないかと思いますね、は
い、じゃあなかなかここ安定につながるというのはまだしばらく先だなという、
ね、ここはあの見通しが非常に暗い悪いですね。グルジアがその侵攻したときに、はい、アメリカが何らかの形でその、まあ、ゴーサインとは言わないまでもその若干こう許容するような姿勢を多分見せてたというのもあって、はい、でここはやっぱりあのロシアは怒ってるわけですね、でグルジア大統領は非常に親米的な人ですから、はい、その意向をこう背にこう攻め込んでいっちゃったところもあるわけですね、だからここはやっぱり今ちょっと暗い見通しのところですね、
はい、そしてもう一ついきましょう。こちらです。
アメリカのブッシュ大統領は9日の演説でイラクに駐留する14万人余りのアメリカ軍を来年2月までに8000人削減する方針を表明します。また NGO の日本人男性が殺害されるなど治安が急速に悪化しているアフガニスタンには来年1月までに4500人規模の部隊を派遣するということです。
イラクに駐留するアメリカ軍、来年の2月まで8000人削減するということですけれども、
はい、
まあ、これ例えば民主党のオバマさんがなったらかなり早い段階で、減らすんじゃないかという話もありましたよね、
はい、
なぜ今もうブッシュ大統領終わるまであと数ヶ月というところですけど、
は
い、
ええ、
なぜブッシュ大統領がこの削減しますということを公に発表しようとしてるんですかね。
これはまず、はい、まあ、裏と表があるんですけど、表の方からいくと、まあ、イラクよりも昔威力広かったわけですけど、はい、今アフガニスタンでの方がその米軍の死者増えてるわけですね、はい、でそのまあ客観的な情勢を受けて、はい、より必要とされるアフガンの方にまあ派兵するというのがまあ表の説明です、
はい、
まあ、ただしその今なんでっていうまさにおっしゃった問いに答えるとすると、まあ、簡単に言うとやっぱりそのオバマの、はい、まあ、民主党の側の候補のですね、その選挙戦の一つの、まあ、外交上の売りを、
はい、
魅力を、まあ、先んじて削いでしまうと、
はい、
だからそのオバマさんはそのテロリストがその醸成されたのはアフガニスタンなんだから、911の本当の敵のアフガニスタンをまず叩けと、はい、叩けっていうか、まあ、タリバンですね、はい、これをまあ重視すべきだと、イラクみたいなところにこうブッシュがこう目を移したからひどいことになったんだという主張ですから、はい、でそれに沿う形のものをもうすでにやってしまえばですね、もう何言ってんの、もうやってるよというふうにその共和党が言えるわけですね、はい、まあそういうやらしい計算もあって、まあ、選挙戦というのはそういうもんですけども、はい、現在この段階でブッシュ大統領が、はい、この政策を表明したということだと思いますね。
でそれこそアフガニスタンの方ですけれども、はい、先日日本人の拉致殺害という事件もありましたよね、
はい、
他にも本当に今治安が不安定になっているという話を、はい、ニュースなどで耳にしますけれども、
はい、
ここへ増派するというのはやはりこう選択として正しいというかあるべき方向なんでしょうか、どうなんでしょう。
いやこれは本当難しいですね、はい、イラクの方でもまあ一旦増派して、それでまあ抑え込んだっていうふうにアメリカ政府はまあ言ってますけども、つい最近のまあリークされたニュースだと、はい、そのイラクでそのテロが減ってきたのは、テロが起こる前に それをこう、はい、探知する、まあ、テクノロジーが非常にこう発達したっていうのもあって、それでこう減ってきたっていうのもあるらしいんですね、
はい、
つまり増派とテロの削減っていうのは必ずしもその因果関係が証明されてないわけです、はい、でアフガンみたいなところにですね、その兵隊を送れば送るほど、はい、その人心をつかむっていうのからこう離れていきますから、これは兵隊を増やせばテロが抑え込めるっていうのは幻想であって、
はい、
全く逆効果になる可能性もありますね。これ実際にこの間、はい、NATO の軍隊なんかが増派されてるわけです、にもかかわらずタリバンがの攻勢が強まって、ね、これはどうしてかっていうのをですね、やっぱりもうちょっと検証しなきゃいけないと思いますね。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ